創作意欲ってどこから来るんだろうって、まあ、ちょっとそんなこと思ったんですね。でそもそもなんでそんな話になってるかっていうと、まあ、今朝の、TwitterX のスペースの、まあ、毎朝6時からライブ配信をしてるんですけども、そこでのまあタイトルにしたのが、まあ、その NFT 市場、クリプト市場が、まあ、その冷え切ってる冬の市場だとアートがはかどるっていう、まあ、そういう感じの、まあ、若干自虐ネタっぽい感じもするんですけど、そういうトーンで話をしたんですよね。で僕自身、まあ、2022年からその自分のそのアート表現というものを、まあ、ブロックチェーンに紐づける、まあ、NFT アートで表現をしていくっていうことを、まあずっとやっていて、そうで、まあ、相変わらず僕はそれを楽しんでやっているし、その創作意欲っていうのかな、そういったものはもう変わらずあると、で自分にどういう表現ができるんだろう、そして、まあ、せっかくブロックチェーンというものを使っているから、やっぱりその自分の作品っていうのをやっぱり残していく、そしてそれがまあどれぐらい残っていくか分かんないしね、選んでるチェーンがどれぐらいまでその存続していくかってこともあるし、分かんないけど、でもそういったところに何かこうロマンを感じたりだとか、まあ、エモさみたいなものをこう感じてやってるわけですね。で、まあそうですね。まあアートって言ってもいろいろあるけど、まあ、僕がもともとちっちゃい時から好きで表現してたものは、まあ音楽という形で表現したりだとか、あとはまあ文章、言葉ですよね。詩とかもそうかもしれない。まあそういうものも好きだし、あとはこう、絵で表現するとかっていうのもそうだし、あんまりこう何か物理的なこうもので作る工作とか、そういうのはそんなにそこまでじゃないかな。それはちっちゃい時も今もそうですけど、でここ直近ここ数年ぐらいはどちらかというとそういうなんかプログラミングによるアート、いわゆるジェネラティブアートって言われるような、そのルールに基づいてこうランダムにこういわゆるこうアートが生成されるとか、あとそれがこう動きがこうランダムにプログラミングした数字の中でこうアートが動いていくみたいな、まあ、そういったものですね。そういったものをまあ NFT アートと紐づけて自分は今作るのが、まあ、すごく楽しいんだけど、まあ、そういう創作意欲ってどこから来るんだろうななんてことをまあ思ったりもするんですよね。で、わかんないですけど、人によってやっぱりそういう創作意欲っていうものが、めちゃくちゃあって、いろいろ表現したいっていう人がいれば、一方でいや別に、自分自身何か表現したいっていうあんま意欲はなく、まあ、どちらかというとそういう受け取る側、なんか楽しむ側として、自分はそういうそのアートと向き合うよっていう人もいると思うし、まあ、様々だと思うんですよね。でそのなんか、まあ、AI を使って僕はいわゆるそういうコードをね書いてジェネラティブアートを作ったりとかっていうのもするわけで、まあ、めちゃくちゃ便利ですよね。だからこれがまあ10年前とかだったら、自分はある意味そういうジェネラティブアートみたいなものは、表現できなかったかもしれないですね。まあそこまでなんか勉強して自力でやって表現しようと思うかって、そこまでの意欲はないかなかったかもしれない。だけど、まあ、僕はクロードを主に使ってるんですけど、だけど、まあクロードと出会って使ってみたら、あ、意外と自分が表現したいものが表現できるかもしれないって言って変わらずに使ってるんですが、そう考えていくと意欲だけでもないんだよね、きっと。こういう創作、アート表現とか、まあアートって言っても広いけど、自己表現、アート表現みたいなものっていうのは、多分その意欲だけじゃないんだろうなって。そう。だから僕も今言った通り、そのクロード、まあ AI を使って今便利ですよね。本当にいろんなことが作れる。それこそ、なんだろうな、こういう、まあ日々ね、音声発信をしてますけど、その TwitterX でライブ配信したものを、ダウンロードして、音源としてダウンロードして、それを Spotify にアーカイブとしてアップロードしたりとかって僕してるんだけど、そういうものももともと X にそういう機能はないんですよね。スペースのライブ配信の音源をこうダウンロードするっていうのだ だからそういうツールを AI を使って、そういうツールを作ったりとかっていう、そういうのもなんだろうな、まあ、便利ですよねとにかくね。そうだから、やっぱそういう目の前に選択肢があるから、あ、じゃあやってみようみたいなことも多いと思うんですよ。もともと自分の中にその、創作意欲の、源泉が、まあ、大なり小なり あるとは思いますよ。ゼロ一の部分ではある、多少なりともあると思うけど、じゃあどこまでその意欲があるかっていうのは、別としてやっぱり目の前に、じゃあそれを表現するためのとか、その実現するための選択肢があるかないかっていうのもすごく大きいなっていうことはつくづく思います。だから今回話したようなそういうジェネラティブアートとかっていうのも、もともとじゃあめちゃくちゃ興味があって、どうしても作りたいっていう思いが昔からあったかっていうと、別にそんなことはない。ただ目の前にそういう AI という便利なツールがある、じゃあちょっと作ってみようかな、あ、 いけるな意外と、あだったらああいうのも作りたい、こういうのも作りたいっていう、どんどんどんどんその創作意欲の火がこう広がっていく感じっていうのかな。うん、なんかこれこういう感覚はあるなと思って、一方でだからその自分自身に全くその意欲ですよね、ゼロ一の部分がない、ゼロの場合はやっぱり いくら目の前にそういう便利なそういう何かを、その今までだったらちょっと難しい知識が必要、技術が必要みたいなことが、例えばそういう AI とかそういうものを使うことによって表現ができますよ、まあそれをねどこまで自分の表現というか、そしてそれが作品としてどれぐらい通用するか、うん、誰かの心を打つものかっていうのはまたそれは別だと思いますけど、でもそういう目の前に例えば AI っていうものがあった時に、じゃあ何を作りたいの、どんなことを表現したいのって言われた時に、いや別に自分が特に表現したいものはないんだよなっていう場合だと話がそこで終わっちゃうっていう、だからそういう意味で言うと自分の中にやっぱりそういう、まあ、種となるものっていうのかな、その意欲みたいなそのものが大きくなかったとしても、ちょっとでもそういう、あこういうのやってみたいなとか、 あんなことしてみたいなとかっていう、そういう種を自分の中にたくさん持っておくってことは、まあ、すごく大事なんだろうなって。でそれがもしかしたら今はまだ実現するには難しいかもしれない。で今回 AI というのを一つのね話の、きっかけにしましたけど、 AI に限らずもしかしたら目の前に突然ね、じゃあその選択肢が浮上してきて、自分がそれを今できるよっていうタイミングの時に、でも自分の中にそういう種がない、準備がないっていう時にはやっぱりその目の前のチャンスをね生かせないかなと思うので、なので今回の話は何だろうな、まあ、創作意欲みたいなアートの話から入りましたけど、まあ、アートに限らずやっぱり日頃からなんかいろいろやっといてみるとか、興味を持っておくとかっていうことっていうのはやっぱすごく大事だなって。だけどこれもね、興味ってどこから湧いてくるのとか、もともと興味ないものに興味持ちなさいって言われても無理じゃないですかだからそこの源泉となるそもそものスタートの部分って何なんだろうなっていう、それは人によって違うと思うんですけど、まあでもなんかなんだろうな、そうね、とにかくうまくちょっと言えない気がするんですけど、今回のことちょっと今どうやってまとめようかなっていう話なんですけど、だけど自分の中にやっぱりこんな風に生きていきたいとかもそうだし、こんなことを自分は大切にしていきたいでもいいしね、なんかこう自分としてはこうなんだっていう意見でもいいし、そういったものはやっぱり大切になんか育んでいくっていうこと、それは大切にしたいのかなっていう、まあ、多分そんな話ですお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。